こんにちは、八尾淳一です。お元気ですか？いやー、なんかめっきり寒くなりましたね。もうあっという間に冬が来ちゃいましたけれども、考えてみたらもう10月ですから、あとちょっとするともう年末とお正月が控えてますよね。びっくりしちゃいますね。このだんだん寒くなるっていうのは、人間なんとなくこう気分がめいってしまう、時期ではありますけれども、この世の中の動き見てるとね、やっぱやばいですよね。いろんなことが、天変地異も多いですけれど、人間社会もなんだか、果たしてこれ経済のシステムってこれからも続いていけるんだろうかという、そういう不安すらありますが、もっとやばいことに気がつきました。でそれは何かというと、まあ、少子高齢化っていうのがなんか呪文みたいに一つの熟語として、盛んに言われて、だけどあんまり実感が湧かないまんまでいるっていうのが正直なところでしょうね。ところがこの少子高齢化なるものが、とんでもないことになりそうっていうのがあるんですね。それは何かというと、国土交通省が発表したところによりますと、2050年、ですから今から35年先ですけれども、日本の人口が 25% くらい減るだろうと。で、結局どうなるかというと、9515万人くらいになりますよ。ということは3300万人分減っちゃうということです。わずか35年で3300万人もいなくなっちゃうのっていう驚きでもありますが、ここで問題なのはね、生産人口っていうのがあるじゃないですか。つまり働ける人、この働ける人がですね、2005年には8400万人いたのが、まあ4900万人になっちゃうってことなんですよ。つまり働ける人が3500万人分減っちゃうってことなんですね。でそうなると、なんていうんですか、経済停滞もいいところですよね。で働ける人が非常に減ってしまう。でそれと反比例してですね、高齢化になるわけですから、高齢者がどんどん増えてくる。だから大和総研の、まあ、発表によりますと、発表というかデータによりますとね、社会保障費が当然上がるわけで、高齢者の方の介護とか、あるいはその、まあ、生活保護費とかを年金とかを含めてですね、考えてみると、多分消費税は 10% どころじゃなくて 38% 必要だということなんですね。35年後には。で今35年後って盛んに言ってますけれども、そんなに遠い話じゃないにもかかわらず、つまりそこまではだんだんだんだん減っててしまうってことですよ。来年も再来年も、10年後だ、どんどん減っていきつつあるということですから、まあ、再来年に 10% に上がるといっても、その次もうすぐに 15%、20% というふうに上がっていってしまうんじゃないかという不安が一つあります。でもそういうお金の問題ではなく、高齢者はどんどん増えるわ、働く人は減るわで、基本的にですね、1人の高齢者を養うのに 1.3 人の稼ぎ手しかいないということですね。もう ほぼ1人が1人を養うために働くということになっちゃうんですね。これはやばいです。結局経済っていうのは一国の経済ですけれども、人口に比例するんですよね。言い換えると働き手の数によるわけじゃないですか。で、今に、つまり働く人と高齢者の方の人口が同じになっちゃうってことなんですよね。ということは、日本経済は今後、どんどん、悪くなっていく一方ってことになりそうで、どうやってじゃあ、日本がやっていけるかっていうのは ちょっと考えつかないですね。まあ、今少子高齢化なので、子供を産みたい人を増やすという政策を考えているとは言うんですけれども、こういう社会不安の中でね、やっぱり結婚しようという勇気のある人がどんどん減っているんですね。子供を養っていけるだろうか、果たしてっていうところが先に来てるわけじゃないですか。だから経済をうんとアップさせなきゃいけないんだけども、一方で稼ぎ手が減っているっていう、このマイナス現象っていうのが本当にやばいと思います。でだからどうするかというと、まず思い切ってですね、子供を産む方には、大きなお金を国から差し上げるっていうくらいの政策でないと無理かもしれませんね。昔ナチスドイツの頃に、やはりドイツも人口が少なくて、一方、まあ、戦争しなきゃならないから人口も必要だったんでしょうけども、思い切った少子高齢化対策としてですね、まず子供を作ると1000万円を無利子で貸与するというか、まあ、貸し付けるっていう国がですよ、そういう政策を取ったんですね。で、1人産んだら25% はチャラにすると、つまりないことにする。で、したがって4人産んだら1000万円はタダ取りっていう、そういう政策をやって、あっという間に人口を増やしたという、まあ、実歴があるらしいんですね。だからまあそのくらいのことをやらないと無理かな。1000万円もらえるんだったら4人産もうかなっていう人も出てくるかもしれないですもんね。ただしその人が、20歳を過ぎて働き手になるのは20年先です。そこまではどう考えてもやっぱしどんどん減少する一方という、まあ、なんとも、寒い話題になっちゃってすいませんけれども、それがどうも現実のようですね。でもう一つ、そうやってみんながですね落ち込んでいってしまうと、もっと経済は冷え込んでしまう可能性があるので、思い切った政策が必要なのはそこだけではないかもしれない。で僕は思うにね、みんな働きすぎだと思うんですよね。でその働きすぎっていうのがね、無意味に働いてることが多い気がするんですよね。それのまあ典型は会社ですけれども、1日8時間っていうのを捉えちゃうでしょ、会社に。で間1時間のまあ一応昼食時間をくれるってことですけども、人間が生きている24時間のうち8時間働くのに捉えてしまって、で寝るのに8時間捉えてしまうと残り8時間しかないわけですよね。でその残り8時間のうち、まあやらなきゃならないこと、歯磨いたりとか、まあ子供をどうにかするとか、学校連れていくとか、勉強させるとか、自分自身も残業があるとか、なんたらかんたらですね、あっという間にいなくなっちゃうんですね。で自分自身の自由な時間っていうのがほとんどの方はないんじゃないですかね。たまの土日もこれは家族サービスしなきゃなんないから、サラリーマンのお父さん大変ですよね。でそうやって趣味の時間もなければ、ゆっくりとこう人生を振り返ったりとか、これからどうしようかとかいうふうなことも考える暇もないんですね。でこれはまずいと思うんですけども、だいたい8時間もね、僕働くのおかしいと思ってるんですよね。5時間にしたらどうだろうかと、1日5時間で、その代わりですね、まあ、例えば8時にスタートです、会社がね、9、10、11、12、1、1時で終わりです。そこから昼ご飯を食べに行くとか、なんか好きなことができるわけです。そうするとすごく個人としても時間ができて、余裕が心に余裕が生まれて、でそれは、体を鍛えに行く人もいるし、映画見る人もいるし、本読む人もいるし、まあそれから一泊で旅行にだって行けるわけじゃないですか。なんかそういう余裕の時間を作る必要が、こういう時だからこそ必要なんだと思うんですね。でその5時間でできるのって言ったら、できないことはないと思うんですよ、それ決めてしまえば。つまり8時間っていう思いがあるので、非常に無駄な時間がきっとあるんだと思うんですよね。 能率が悪くなっている、なんとなくダラダラ過ごしてしまう時間があるんじゃないか、どうでもいいような、まあ、本当はなくてもいいようなことをやってるんじゃないかっていう気がちょっとするので、思い切って5時間にしてしまったらどうなんでしょうかね。日本全会社が統一してですね、5時間勤務で、そうするとね、まず昼飯の時間が無駄にならなくて済むじゃないですか、会社側としてもですよ。で、5時間でとにかくノルマは達成するという、そういうその計画というんですか、プランを最初から作ってしまう、会社もそれから個人もですね。で、なんとかして5時間で必死になってもう仕事を上げてしまうってことが、どのくらい大きなメリットがあるかっていうと、ちょっと想像もつかないくらいこれ大事なことだと思うんですよね。そうはいかないよ、八百屋さんっていう人もきっと多いかもしれないけど、でもそうはいかないよでいたらいつまでたってもダメなので、その思い切って5時間にしてしまったらどうなんですかね。一つの、まあ、夢物語みたいな提案ですけれども、これ実現するとね、日本の国力って上がると思うんですよね。よその国よりもはるかに。だってよその国はやっぱり8時間ぐらいだらだらやってるわけですからね。ということと、まあ、あとは土日をずらすかですね、なんか休日をですね、みんなが一斉に土日に休む必要はないと思うんですよね。ある会社は水木だったり月火だったりしてもいいんじゃないかなと思うんですね。そうでないとやっぱしみんなが一斉に旅行に行ったりなんかするので、まあ、混んじゃうし、宿泊すると宿泊代が普段のよりもずっと高くなったりするじゃないですか。で、これもね、なんか改善の余地があるんじゃないかなって気がするんですよね。みんな一斉に休まないとどうもいろいろ、まあ、事業に差し支えがあるとかっていうことになるのかもしれないけれども、それも知恵を絞ったらそうでもないかもしれないじゃないですか。それ、そういうある程度こう決まりきったことはそのまま行こうというこの精神を変えないとですね、常識破りなことを考えつかないと、何一つ進歩はないので、まあ、それが今まで当たり前だったということはさておいて、今どうするかっていう視点に立つと、なんか新しい道が開けるような気がするんですよね。で、新しい道でまた思い出しましたけども、先週っていうか前回のこのウエストメールでも、その前にも何回もお伝えした通りですね、近いうちに、UFO と宇宙人が存在するよということを公表するという、これはおそらく今年か来年にあるんじゃないかなという気がします。で、それはなぜかというと、まず第一に、ロシアのメドベージェフ首相が、WHF という、まあ、世界経済フォーラムの、席上でですね、UFO と宇宙人の存在を公表するということをはっきりと明言しているわけですね。しかもそれは今年の1月と2年前の13年の1月にも同じことを言っているので、いやしくもですね、ロシアという大国の首相が言った以上は、これは話題おろそかで言ったわけじゃないし、もちろんそんな言う必要もないわけですから、多分守るでしょう。となると今年から来年っていう話になりそうですよね。で、もう一つやばいと思うのは、ローマのバチカンのフランシスコ法王という人がですね、昨年は、エイリアンにも洗礼を施すと言ってるんですね。つまり宇宙人が来たら洗礼しますよということを言ったんだし、まあ、その2008年というちょっと前ですけども、ベネディクト16世という人が、神はアダムとイブと共に地球外生命体を創造されたということもはっきりと公言してるんですね。まあ、宗教の中でもバチカンといったらですね、世界に何十億人も信者を抱えているカトリックの総本山ですからね。そのトップがこれを言ってるってことはすごいことで、まあ、宇宙人の存在を認めてるってことをはっきりと示したわけなんですね。でいうことから考えると、まあ、今年か来年かなっていう、遅くとも来年にはやるでしょうねっていう、そういう感じになってきました。で、 そうなった時にどうなるかっていうと、多分あの全システムが、地球上のシステムは全部あの変わることになりますね。今ある地球上の全てのシステムは宇宙人がいないという前提でできているので、そこに宇宙人というものが入ってきてしまって、新しくどっかと交際する話になると、これはもう全部取り替えざるを得ないですよね。だから国家という枠も変わるかもしれませんね。で、法律も変えなきゃしょうがないでしょうし、宗教も変わるし、いろんなものが変わるんでしょうね。で、そうなるとあのインパクトは大きい、というか、人々の精神的な驚愕の方がすごいよね。だからそこをちゃんとあの今から、心の準備しておかないとやばいかもしれないですね。まあそうなった時には、例えば今仮にですよ、宇宙人の社会と地球とかが、まあ、交流するというか交際するということになると、まあ、これは明治維新以来すごいですね。あのそういうところの騒ぎじゃないかもしれないけど、その前は日本はあの徳川幕府が鎖国制度を敷いていたので、まあ、外国との交際って一切しなかったわけで、日本の中だけでなんとかやってきたわけですね。ところが、まあ、黒船が来てペリーさんが大砲を撃ったんで、みんなびっくりしてですね、当時日本の大砲なんて10メートルか20メートルぐらいしか飛ばなかったんでしょうけども、下田の沖合から本土に届いたからね、本土ってあれだけど下田まで届いたくらいなので、そのまあ科学力の差には驚愕してですね、で、まあ、とりあえず鎖国をしない、まあ、開国しようというのが、まあ、明治維新につながるわけですね。で、今度はだから地球というものを開国して宇宙社会に仲間入りをするということになりますよね。で、そうなった時に、例えば UFO を輸入するということになるとするとね、これは経済的打撃は大変なものがありますね。飛行機会社も、飛行機製造する会社も、旅行会社も、だからツアーももちろんアウトでしょうし、それからその飛行機を作ってる会社の羽の一部の鋲を作ってる会社まで、もうタイヤから機内食に至るまでですね、とにかくありとあらゆる飛行機関係が全部潰れるというか、まあ、変わらなきゃいけない。で、飛行機だけじゃなくて、それじゃあ船もそうですね、それから自動車もそうですね。この自動車産業大きいから、それもやばい話ですね。というふうにこうずっと裾野が広いので、どんどんどんどん会社が潰れていってしまうということになるんですね。で、UFO がめちゃくちゃ高かったらいいんですけども、きっとあの格安で大量に入ってくると思うので、いやー、それは便利は便利なんですけれども、全員が失業するということになりかねませんね。で、その時にはもうお金というシステムもあのなくなってるかもしれないので、別に失業したって構わないということになるのかもしれないけれども、どうなるか分かりません。とりあえず今の生活は全特会になる可能性が高いということですね。で、天変地異もあのすごいって言いましたし、経済活動もおかしくなるって言いましたけども、この UFO と宇宙人の公表というのはもっと大きいあの変動ですね。で、これにちゃんと対処していけるかどうかっていうのは全部あなた自身にかかってるわけです。で、よくですね、ま、大きなことは例えば社会を変えるとか、宇宙から地球を変えるとかいうふうなこと、あるいはもっと例えば大きなボランティアをやるとかいうようなことに至るまで全部ですね、大きなことはみんなで力を合わせて協力しないとできないんじゃないかってみんな思ってるでしょ。それが常識というものですね。みんなで力を合わせてってすぐ言うんですね。それなんかこう美しい心の響き、言葉の響きなので、なんか好きなんですね。みんな一緒にやりましょうよ、力を合わせましょうよって言うと、なんか素敵なような思ってる人が多いんだけれども、これは裏返して言うとですね、あんた一人じゃ何もできないよってことを言ってるわけ。つまりあなた一人には大した能力がないんだよということを失礼なことに言ってることになるんですね。 でもね、本当のことを言うとね、あなた一人しかいないんです。この世の中に。社会は一応ありますよ、もちろん。で、周りの社会も家族ももちろんいろんなことがありますが、それらはみんなあなたとは実は関係がないんですよね。で、どうして関係ないかというと、あなたという人間が、この間も言ったようにね、見るもの、聞くもの、それから体で感じるもの、味わうもの、つまり五感で感じるものは全部一人ずつ違ってるから、他の人と。あなたはそうでしょ。今目の前に見てるものだって多分違う、あの他の人は違う風に見えてるんですよね。この間は色で赤の話もしましたけれども、例えば、花なら花でもですね、一本のバラの花を見た時に、あ、これはバラだってみんな思うんです。ただしその時に、あの見ている、バラは違うものを見ています。色もそうだし、葉っぱの形とか葉っぱの色とかも全部違って見えるはずなのね。人間が違うからね。人間が違うからということは、その人が生まれてから今日までの、環境、境遇が違うからですね。したがってそこの中で得られた知識もみんな違うわけですよね。それぞれの体験が一人ずつ違っているので、それに基づいてものを見たり考えたりするということだから、あなたはあなた一人の世界を生きているのであって、他の人はまた別な世界を生きていくわけなんですね。それが実態なんですね。だからみんなで力を合わせてっていうと絶対うまくいかないのは、みんな思うことが違うからですよね。見てるものも違うし、人生観も違うし、世界観も違うし、もちろん宇宙観も違うから、それがみんなで力を合わせてっていうのは無理なんですね。したがって人間ってなんかちょっとでも集団を作るとすぐ派閥に分かれて喧嘩になるんですね。もう原生期みたいに、あのすごくいいことなのに、やっぱりそこで派閥争いで分かれてしまうってことが起きてくるわけですね。だから何が大事かっていうと、あなた自身が大事なのであって、まず人ではなくてまずあなたなんです、ね、今までの、まあ、親の教育かなんか知りませんけど、常識的な考えで言えば、自分のことばっかり考えないで、まず人に人のことを考えなさい、まず人のことを大事にしなさい、人の評価が大事みたいなことになっちゃっていてですね、自分がどっか行っちゃってるんですよね。これって人はどう見るだろうっていうところからもう発想が始まってませんか。これをやったら人はどう受け止めるか、人は私をどのように見てるだろうか、自分に対する評価はどうだろうか、そのことばっかり気になってるんですね。で、自分がおろそかになって自分どっか行っちゃってるわけで、これがね、人生生きていく上ですごく大変だということの根本原因です。自分を知らないやつは自分に自信が持てません。で、自分しか世の中にはいないんだということを、まあ、悟ってない人は常に自信がないんですよね。だって自分そのものがこう独立した、なんていうんですかね、こう人生をちゃんと生きていける人間なんだということに気がついてないわけですから、結局人の評価はどうかっていうところに行ってしまうじゃないですか。でもね、自分が全部の自分のその全生活の責任を自分が取るしかないんです。そこを逃げるから問題が起きるわけです、ね、よくね、最近悪い商売が流行っててですね、人間には使命があると、あなたの使命を私が見てあげましょうみたいな商売あるのね。それでみんな使命が、私の使命って何でしょうかって疑問に思ったり、使命さえ分かればそれがちゃんと達成できるのにと思ったりしているんですけれども、そんなものあるわけないじゃないですか。使命なんて一体誰が使命を与えるのっていうと、いや神様って、神様はあんた信じてないくせに何言ってるんですかって、そういう話だね。つまりそんなものはないんです。使命をもしある作るとすれば自分が作るしかないのね。だけどそんなものは必要がなくて、自分という人間をどのようにして生きていくかということに 全力を尽くさないとしょうがないんですよね、自分生きてるんだから。で、どのようにして生きていくかということについての目標というかですね、スローガンまではいかないんですけど、まあコンセプトがないとですね、どこ行っていいか分かんないから、結局何一つ決められなくて、これどうしよう、ああどうしようってこうもう思い惑って疲れちゃうんですね。で、結局分かんないんですよ、いくら考えたところで、右にするか左にするかすら決められないんですよね。それで人に聞いてしまう、あるいはそういう使命とか何とかがあればそれに頼ってしまおう、神様がいたらそれに頼ろう、自分のことが分かってくれている人を探し求めるみたいな、何でもこう自分以外のところに責任を押っつけようとするんですね。だけど今言ったように、あなたはあなたしかいないので、70億人もいる中であなたという人間は一人しかいないんですね。顔も違うし、指紋も違うし、性格も違うし、これまでの生い立ちも違う。あなたはあなたしかいないんです。したがって自分というものについて誰が考えるかって言ったら自分しかいないんですよね。つまり自分というものが何であるか、自分は一体何をしたいのか、そこが決まっていないからずっと悩むんです。そしていつも不安を心の中に抱えているわけ。これはこれまでの教育がそのような人にしてしまったわけなんですけども、これも何十年もそれできたから難しいんですね、変えるのが。で、どうするかって言ったら、ガゼン飲水で言えば宇宙塾に来るしかないよって、そこしかそういうことちゃんと教えてくれるところないから、それも教えるのは文字とか言葉じゃないよと、あなたの体全体に、まあ、言ってみれば潜在意識にそのテレパシックにちゃんと伝えますよっていうことなんですね。これもまあやってみないと分かんないかな。とりあえずまあ宇宙塾に来て座ってるだけでいいよって話ですね。で、これは前回も話しましたように、やっぱり言葉では伝わらないので、自分の気持ちですら人にはなかなか伝えられないですね。もう昨日もその話したんだけど、ビールの味すら伝えられないじゃないですか。なんでビールを美味しいんですかって言ったって、なうまいからうまいんだよみたいな、なんで好きなの、いやなんとなく好きなんだよねっていうことでしかなくて、じゃあビールはこういう味なのでこうだっていう、そのなんていうかな、こう論理的な説明ってできないじゃないですか。だから何でもね、その説明って無理なんですよ。自分の気持ちをはじめとしてありとあらゆるものは説明できない、説明のしようがないんですね。説明すればするほど分かんなくなるんですね、聞いてる方は。だから目に見えない形で体験してもらうっていうか、体験っていうとまた分かんなくなるかな、まあ、座っているだけでそこに膨大な情報がこう流れていくってことなんですね。まあ、言い換えると部屋全体にそういう膨大な情報が充満していて、それはちょうど温泉のお湯のようにこう充満してさせてあって、そこにみんな使ってるから気持ちよく、でも温泉の効能はじわじわ効いているっていう、まあ、そんなような感じの、まあ、ちっちゃなセミナーなんですね。まあ、小さいからいいんですね、本当のことがいっぱい言えるから。まともにその公に言うととんでもなく大変だったり秘密だったり、こう、まあ、死ぬかも殺されるかもしれないようなこともそういうところでは言えるので、まあおしゃべりは一応するんです。ただ座ってるだけじゃみんな退屈だろうから、エンターテインメントとしてお話はします。で、そのお話は秘密の話がほとんどです。他ではなかなか知り得ない秘密ばっかりですね。でもそれはどうでもいい、実を言うとその表面的なことではどうでもいいと言うと怒られるから、表面的なことに過ぎなくてね、本当のあなたという人間が自分で自立して生きていけるという人になれるための必要なこと、これはもう膨大な情報なんですけど、それを温泉のお湯のように部屋に満たしてあって、だからそこにいるだけでいいですよっていうことになってるんですね。もちろんそんなこと言ったってわけわかんないから、いっぺん来て体験してみてください。今月10月31日の土曜日、午後7時15分から。 8時45分くらいまでです。場所は駅の真ん前のビルの4階です。ホームページを見ると詳しく書いてあると思いますので、それを参考においでください。ただとにかく来てみてですね、ぼんやり座ってみてください。で、帰りがけにはきっと気分よく帰れますし、ヒーリングももちろん体験していただきます。どんなものかなと。ヒーリングって、うちのヒーリングは手を触れないで自分で自分をなんとかする、なんとかするっていうのは、例えば体とか心とかが具合が悪いとすると、それを改善するっていうかね、もっとの元気なあなたにしますよっていう、そういうことですね。それを自分で自分にできるってことがまず第一のメリットですね。それから他の人にももちろんやってあげられるし、もう一個は遠隔といって、遠いところの人にもやってあげられるという、そういうものですけれども、これも実際に受けてみるとどんなものかが分かりますので、体験をしていただきます。なので、ちょっとでもね、興味を持った人、それから自分に自信を持ちたい人は一遍覗いてみてください。自信というのがないとね、何一つうまくいかないんですよ。さっきも言ったように右も左も決められないんですよね。で、自分を信用することを自信って言うんですけども、自分で自分を信用できない人を誰が信用するかっていうと、あんまりそういう人、信用する人いないでしょうね。だからあなた自身は自信がないんだとすると、それは誰も信用してくれないという、なんか寂しい状態になります。これはもうお勉強でも仕事でも何でも関係してきますよね。なので自信を持った人になってほしいので、なんとか自分で自分の責任を取れる人になってほしいし、自分はどのようにして生きていくんだというはっきりした方針が決まるということがとっても大事なことなんですね。なんだかんだ言いましたけれども、とにかくやってみてください。で、今度の募集は11月の14日からスタートです。で、一つのクラスが大体6ヶ月ぐらいかかるのでですね、年間の募集って2、3回くらいしかないんですね。ですから11月の14日のクラスは、年内これで最後ですよね、募集が。で、宣伝も何もしてないので、そんなに大勢来るわけじゃありませんから、身内の内緒話みたいな感じで楽しんでもらえたらいいかなと思います。ちなみにその前に11月7日、宇宙塾の合宿というのがあります。で、これは塾生だけではなくて、もちろん一般の方とかお友達とかみんな誘い合わせて来ていただきたい、でも来たら一生忘れない思い出になる合宿です。場所は伊豆で、温泉付きで一泊です。で、基本的には何にも決まりがないので、漠然といるということで、のんびりしてもらいたいという、そういう、旅行なんですけれども、スプーン曲げ大会があってみたり、UFO 観測会があってみたりしますけど、これも参加自由です。そこでのんびり温泉に浸かっていたい人も、家族とみんなで楽しく過ごしたい人も全部ありですね。決まってるのは夕方の6時にみんなでバーベキュー大会をやるので、その時間に遅れないようにしないと飯が食えないというだけの話であります。他は何にも決まりがありません。翌日は、とっておきのミステリースポットに行きます。これまた素晴らしいですよ。ちょっとお目にかかれない秘密の場所です。というわけで、今回も結構ダラダラ喋ってしまいましたけれども、またこの次にですね、このボイスメールでお耳にかかるか、宇宙塾でお会いできる時を楽しみにしております。どうかそれまではお元気でいてくださいね。